皆さん、おはようございます。はい、今日、もう一度、花巻恵み教会の皆さんと一緒に礼拝することができて、光栄です。そして今日もメッセージを、させていただいて、感謝します。じゃあ、今日の、メッセージの題は、掲示された奥義、です。皆さんに質問が、あります。ミステリー、小説のキャラクターといえば誰のことが頭に浮かびますか？ミステリー小説のキャラクターですね。私なら、ミステリー推理小説、ね、私なら、多分この人じゃないかと思いますね。シェルロック・ホームズ。世界中には、とても有名です。よく知られている人物です。日本の場合はどうでしょう？日本の推理小説は。私は小説にはあまり詳しくないんですが、でもアニメは少し、していますね。皆さんはこの人を してるはずと思いますね。コナンですね。皆さん、ご存知、名探偵コナンです。1994年に始まり、ミステリー漫画、名探偵コナンの連載は28年間が経ちました。で、面白い、ことに、先月ですね。10月18日に、名探偵コナンの大写真が販売されたそうです。それはすごいですかね。今日の、箇所の中に、奥義という言葉を読みました、私たちが。でも、それは何の意味なのかを見てみたいと思います。英語の訳はミステリーと言いますね。しかし、この言葉は、探偵ミステリーという感じをしますね。犯罪を調査するとき、努力や、観察力を使えば、なんとか、それを解決できるという印象があります。例えば、The mystery is solved とか、謎が解けたというセリフが多いんですね。でも、聖書の意味はニュアンスが違います。日本語の訳の方が正確だと思います。奥義です。奥にある義ということですね。前には隠された神の義をもたらすものという印象があります。簡単に説明すると、リビングバイブルの訳に書いた通り、神様の特別な計画です。それは神様の完璧タイミングではっきりされた真理です。そういうわけで、奥義はこれですね。奥義は努力で解けられる謎ではなく、神の御心で、示された真理です。ミステリーじゃなくて真理です。この真理である奥義は一体何なのかというと、エペソ3章6節には、書いてありますので、読めばわかります。これは、皆さんと一緒に読みたいと思います。それは救いによりキリストイエスにあって、異邦人も共同の相続人になり、共に同じ体になって、共に約束に預かるものになるということです。ありがとうございます。みんな、前は神様の約束はユダヤ人だけが受けると思われていましたが、今はすべての人が 神様の約束を受け入れることが確認されました。そして私たちがイエス様の家族の一員になり、多くの祝福を受けるようになりました。先ほど子供の賛美は神の家族について歌いましたね。それは素晴らしい歌と思います。つまりイエス様によって作られた新しい契約の対象は私たちみんなです。イエス・キリストを信じる誰でもこのすべてのものを手に入ります。神様の特別な計画はなんと素晴らしいです。そう、それは6節なんですが、5節には奥義に、聖なる人たちと預言者たちに、指名されたことが書いてあります。でもそれはどの意味なのかというと、まず、使徒ペテロの話を、見てみたいと思います。使徒住所で、ペテロはある日、これはイエス様の弟子ペテロですね、家の屋上で休んでいるとき夢を見ました。彼が夢で見たのは、天が開いて大きな布が、おりました。布の中にはユダヤ人に、食べることが禁じられていた、動物がいっぱい入っていました。さあこれを、食べなさいという声が聞こえました。でもペテロは返事しました。あ、ダメです、禁じられているからです。そして声がまた聞こえました。神が清めたものをあなたが、清くないと言ってはならない。このことが3回も起こりました。その時ちょうど、ある人がペテロを探しにやってきました。彼らは、コルネリオというローマ軍の、大将から使わされた人でした。当時、ユダヤ人が外国人と親しい関係を、持つのは禁じられていたようでしたが、ペテロはコルネリオの家に行って彼の家族に福音を述べ伝えました。長い話を、短く、すると、ペテロはその夢を見て大事なことを理解するようになりました。それは使徒の働き、10章、34節に書いてあります。お読みします。それで私ははっきり分かりました。神は栄光ひいきをする方ではなく、どこの国の人であっても神を恐れ正義を行う人は神に受け入れられます、ね、前は神様に受け入れられる人々はユダヤ人だけと思われていましたが、今はすべての人が神様に受け入れられるのです。これは神様の特別な計画です。次は、預言者モーセの話を、特にモーセに成立された、礼拝聖儀と儀式を見てみたいと思います。私は前ずっと何年前、のメッセージで見てきましたが、エルサレムの神殿の中に聖所を仕切っていた、幕がありました、ね。この神殿、エルサレムの宮、大きなそういうカーテンみたいな幕がありました。そして、幕の後ろの方は、神様の箱がありました。これは神様の存在を示しています。誰でも入ることができない場所です。 マタイ27章で十字架にかかられたイエス様は死なれたとき、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けました。それはどういう意味なのかというと、イエス様の十字架での御業によって古い契約が破ってくださったということです。その代わりに新しい契約を作ってくださいました。ヘブル9章15節をお読みします。キリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反から、贖い出すための死が現実して、召された、者たちが約束された永遠の資産を受け継ぐためです。前は人は神様の前に入ることができませんでしたが、今は人は神様と直接関係を持っている。さらに相続人として永遠の資産、つまり約束されたすべての祝福を受けることができます。もう一つの話を見てみたいと思います。創世記に書いてある話ですね。約束された祝福といえばアブラハムですね。創世記12章で神様はアブラハムにこのように約束されました。創世記12章をお読みします。私はあなたに大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。地のすべての部族はあなたによって祝福される。神はこの約束を確実に守られました。時間がかかりましたが、アブラハムの家族は偉大な国になりました。しかし、祝福の範囲はそこまでだけではありません。神様はアブラハムに約束されましたね。全世界があなたによって祝福されるのです。それも確実に成就されました。アブラハムの子孫イエス・キリストは十字架によって全世界をご自分に和解させることをされました。それは世界の最大の祝福です。神様はアブラハムの時代から、実はこの世の始まりから、この特別な計画を立てられました。私たちがさまざまな祝福を受け継ぐという奥義は最初から神様の御心です。これは最初から神様の計画です。聖書のたくさんの話はイエス・キリストのことを示しています。旧約聖書は福音を語ります。聖書のすべてのことはイエス・キリストのことを語ります。アブラハムの約束、イエス様の御業、そしてペテルの、夢、このすべては神様の特別な計画を示しています。前の時代、例えばアブラハムとモーズの時代には、奥義が隠されていたようですが、パウロとペテルの時代には奥義がはっきり示されていました。神様はご自分の完璧なタイミングでこの真理を示してくださいました。そして同じようにイエス様の奥義が 私たちに示して、示されました。では、今日の、最初のポイントは、これです。聖書を感謝しましょう。じゃあ、ペトロとパウロ、というすべての、人たちが、まあ、この奥義を、いただいてもらって、そして紙になんか、書きましたね。そして旧約聖書の隠された、意味もすべて、書きました。そう、今まで言葉が守られています。これは聖書です。そう、ということで私たちもこの奥義をが分かります。本当に素晴らしいです。神様のご計画が私たちにはもはや、謎ではなく、すべてはっきり示されたものです。聖書を感謝しましょう。これは聖霊様のおかげさまで、そしてペトロ、パオロ、そしてすべてのなんか、人たちを感謝します。次のポイントはこれです。救いを感謝しましょう。エペソ、3章3節で、パウロはこのように書きました。奥義が啓示によって私に指令されました。じゃあ皆さん、パウロの話をご存知と思いますが、パウロは前、イエス・キリストのことを大反対していましたね。しかも彼はキリストの弟子たちを迫害していました。人の働き中傷で、パルは、イエス様の弟子たちを見つけ出すためにダマスコという町に近づいたとき、突然天から、眩しい光が、彼を照らしました。そして声が響いてきました。パウロ、パウロ、なぜ私を迫害するのか。でパウロがあなたはどなたですかと尋ねると、私はあなたが迫害しているイエスだ。話の後はまだありますが、簡単にまとめると、パウロはイエス様と出会ってからイエス様を信じました。そして彼は遠くまで旅をしたり、多くの人に福音を述べ伝えたり、教会を励ます、手紙をいっぱい書きました。実は今日のなんかエペソの聖書箇所もパウロが書いた、手紙の一つです。しかし、パウロは自分の力と知恵で手紙を書いたことではありません。むしろ、パウロは2節の、私に与えられた神の恵みの務めとか、また3節の、奥義が啓示によって私に、知らされたと書きました。彼はこれはすべて神様の恵みで、聖霊様の働きだのように、認めました。私たちはパウロと同じように、神様の助けがなければ、私たちはどんなに聖書を読んでも神様の真理を理解することができません。私たちは聖書の真理を把握するために神様の恵みが必要です。実は、神様の働き、聖霊様の働きの一つは、聖書の言葉を私に、解き明かす、ことです。そして、私たちが救いを受けるために、神様は私たちの目の、心の目を開いてくださいます。聖霊様が、使徒と 預言者たちに奥義を示してくださったと同じように、聖霊様が私たちに聖書の他の奥義を個人的に示してくださいます。私たちは聖書を読むとき、いやーこの歌詞はちょっと難しいなと思うときがありますか？あると思いますね。私にも時々、そういう時があります。神様の助けによって聖書の言葉が分かるようになります。もちろん私たちはパウロと同じように今まぶしい光で、イエス様と出会うことが、ないと思いますが、私たちはこの教会に集まることが神様の働きの証拠のではないかと思います。皆さんが聖書の素晴らしさを実感するから私たちはここ にいらっしゃると思います。福音を受け入れるために人の心を開くのは神様の働きです。私たちが神様の愛と救いを理解する瞬間は本当に素晴らしい時です。今まで神様に示していただいた奥義を感謝しましょう。そして聖書、そして救いを感謝しましょう。最後のポイントはこれです。使命を感謝しましょう。今日の箇所1節と13節を読むと、パウロは、囚人、であり、苦難があったことがわかります。彼は多くの人に、福音を伝えていたため牢に、入れられました。3章7節がパウロはこのように、書きました。私は神の力の働きによって私に与えられた神の恵みの賜物によりこの福音に使えるものになりました。もう一度読みたいんですが、今度は、リビングバイブルの訳を読みたいと思います。3章7節リビングバイブルの訳で、神はそのことをすべての人に伝える栄光ある特権を私に与えてくださいました。またその務めを果たすに十分な神の力と賜物をも与えてくださったのです。パウロは福音を伝えるのを後悔しなかったです。むしろ彼は喜んで福音を、広げ続けていました。パウロはイエス様の奥義を人に伝えるのは素晴らしい特権ですと思っていたからです。それは素晴らしい特権です。今でも、世界中にも福音が広がっています。クリスチャンたちが、国々のすべての人にイエス・キリストの愛と救いを伝え続けています。彼らは神様の力と賜物を持って、福音を伝えています。世界中の多くの教会はこの働きの証です。皆さん次を考えてください。私たちはどうしてイエス・キリストを信じているのでしょうか？どうしてイエス・キリストを信じているのでしょうか？理由はいろいろあると思いますが、最初は誰かがキリスト教のことを伝えてくれたからです。私たちもイエス・キリストの愛と救い、そして神様の特別な計画を自分の家族や友人、同僚たちを伝えるべきです。この特権をいただいたことを感謝しましょう。 クリスチャンにとって福音を述べ伝えるのは義務だけではなく素晴らしい特権です。確かに今の、コロナ時代には、福音の伝道は前より難しくなったかもしれませんが、パウロも難しい状態にもかかわらず福音を大胆に、知らせましたね。使徒パウロはエペソの、手紙の終わりにこのように、書きました。今度も、これも、皆さんご一緒に読みたいと思います。エペソ6章19節どうぞ。私が口を開くときに語るべき言葉が与えられて、福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。ありがとうございます。そう、私たちも神様の知恵や、勇気があるように祈りましょう。今日、3つのポイントを、あげました。何々を感謝しましょう、ね、少し振り返りたいと思いますが、最初は聖書を感謝しましょう。奥義は、イエス様、神様は奥義を知っとったと、預言たちに示してくださったこと、これは感謝します。次は私たちの福井を感謝しましょう。神様は奥義を私たちに明らかしてくださったことを感謝します。で、第3に私たちの使命を感謝しましょう。神様は奥義をすべての人に伝える特権を与えてくださいました。これすべてを感謝しましょう。神の奥義は努力で解けられる謎ではなく、神の御心で示された真理です。これからも私たちは神の恵みによって聖書の真理を理解できるようになります。感謝します。イエス様の奥義を生かして信仰生活を歩みましょう。一言お祈りします。恵み深い父なる天の神様、あなたの名前を、賛美します。まず、神様に感謝することが、いっぱいあります。言葉に、ちゃんとできないほど、山ほどあります。まず、聖書のことを感謝したいです。私たちが神様の、素晴らしい真理を言葉で、読むことができて本当にありがとうございます。そして私たちの救いも、ありがとうございます。私たちが、全ての人は誰でもイエス・キリストを信じるとき、全ての永遠の、救いをはじめ全て約束された祝福を与えてくださること、感謝します。そして私たちの使命もありがとうございます。時々、私たちが、家族や友人に、イエス様の良い知らせを伝えるのはちょっと、そのことはちょっと怖い、時もありますが、どうか、勇気と知恵を与えてくださいますようお願いします。そして伝道が素晴らしい特権だと思い出してくださいますようお願いします。このすべてのことを神様に感謝します。感謝して主イエスキリストの素晴らしい名前によってお祈りします。アーメン。